ちょっと待ってください。僕たちも仲がいいんで。仲がいいですね。
はい、では5番目のチームです。仲がいいトラストトリック
、お願いします。お願いします。私たちはトラストトリック中浜といいます。何をしたいかというと、在住の外国人の方がいっぱいいる長浜で、長浜にはもともと歴史的な橋とかそういうものもあると、それを組み合わせることによって、魅力のある旅行会社を作っていきたいというふうに考えております。でまず入り口なんですが、私たちの出発点ですが、在住の外国人の方っていうのは教育、就職、防災、住居などその顕在化した課題、すでにこれはもう目に見えてる課題なんですが、そういうものと向き合っておられます。で私たちはそこじゃなくて、その水面下にある信頼関係の構築、後でまた補足しますが、やっぱり言語がうまく通じないことによって、そのコミュニティが分断されているというか、そこの架け橋を私たちは自分たちの事業活動を通じてその解決してあげられないかなというようなことを考えています。で私たちがやりたいのは何か新しいことを作ろうというのではなくて、長浜にすでにあるスキルであるとか能力、あと歴史的な価値みたいなものを組み合わせて、長浜の魅力を最大化するということをやりたくて、具体的には前に書いている通りで、その在住の外国人の方がいらっしゃるそのスキル、あとは視点ですね。外国人ってこんなこと実は嬉しいんですよっていうようなこと、居酒屋に行ってみたりとかいろいろ聞いてるんですが、そういうところ、あと長浜が持つ歴史的な価値ですね。お寺とか皆さんご存知の通りだと思いますが、その辺を組み合わせて、街づくり の活性化につなげていきたいと思ってます。で、リーンスタートということで、もうどこから始めるのかもうピンポイントで決めてます。ターゲットは中国人の観光客です。これはもう理由があって、長浜に最も来ているのは中国人の観光客だからということで、何をというのはですね、体験価値ですね。具体例として巻きつけ入れてますが、巻きつけでなければならないということではなくて、やっぱりその在住の方が間に入ることによって、その体験価値が身近なものになるというところに着目しているので、それを提供していきたいというふうに思っています。で、効果ということで、観光客はより深いその文化の体験ができる。で在住者の方はその地域とのつながり、また来週もお客さん連れてくるんでよろしくねというようなことが言えれば、そのコミュニティの壁ちょっと低くできるんじゃないかなということを考えています。で、売上収益ですが、細かくやると時間がなくなるので、まずはちょっと結論だけですが、単価は1700円取れると思ってますと。で、人数もポンと書いてるんですが、年間で299万2000円が売上が上がると見ています。一方でコストですが、謝礼とかですね、会社の維持運営費考えると292万4000円ということになっております。一応収支のバランスは取れると。リーンスタートなので、最初の段階で一応収支は取れるんですが、取れますと。でここまでがそのモデルの話であって、でどうやって実際お客さん取るつもりなんですかというところですが、顧客の集客、ホームページだけだと受け身になっちゃうんで、ホームページでは情報をストックしつつ、今は Facebook 書いてますが、そういうところで自分たちからも発信していくし、トリップアドバイザーにも私たちの、体験価値みたいなものを掲載する。ホームページはこれすでに公開されていてですね、これが私たちのホームページなんですが、ディスカバー長浜ウィズローカルガイドということで、長浜ですね。で下の方に私たちと契約しているガイドの皆さんが載ってますと。でその下行くと私たちのモデルコースなんですが、午前中からこうやって回ってですね、最後お土産物屋さんに行って、このミス長浜の2人と一緒に買い物ができるというような形になっています。で合わせて、ガイドですね、ガイドによってもやっぱ特性が違うので、ガイドの個別の情報も載せてあって、このワンさんが得意なのが、このお酒の発信とか、そういう人によっても載せる情報を変えていこうと思っています。であと一方でですね、これがストック側で、情報発信側として Facebook を用意してありまして、Facebook の形が、Facebook のメッセージがこちらですね。こちらではその体験をしてくださった外国人の方にも記事載せてもらったりしてですね、ちょっと双方向みたいなものを出して魅力を上げていきたいというふうに思っています。これが実際に体験してもらったイメージですね。はい。でここまでがリーンスタートのモデルなんですが、最初に申し上げた通り、私たちがやりたいのって、ただ単に観光したいというわけじゃないんですね。ひょうたんのマーク、長浜の象徴だと思うんですけど、これ、 まあ、縁起物の末広がるということで、まあ、無限大の可能性があると。で無限大って何かというと、まあ、最初に言った通りその信頼関係の構築なんですよね。私たちの事業を継続的に続けていこうと思うと、継続的にそのガイドの人を要請しないといけない。
お疲れ様でした。
あとは質問してください。
Airbnb は実体験のサービスを、
そうですね、
すごいイメージがありました。一点ちょっと疑問に持ったのが、はい、そのチームにいらっしゃる外国人の方との、はい、まあ、いわゆる人口比率と、はい、まあ、実際のインバウンドで来られる方、はい、いわゆる中国人、韓国人、台湾人というところですね、はい、その辺のやっぱり差があるなと思いまして、はい、先ほどよりこの地域とのつながり共生をやる上では、まあ、そのいわゆるその、そのメイクの方々がですね、自分たちの文化をよりこう伝えてくれて、それによって経済効果を出すってすぐいいと思うんですけど、うん、でもただ、実はブラジルの方々とか、非常にこう、この人口が少ないわけですから、
そうですね、
はい、その辺というのはどのようにまとわれているか、
はい、まずですね、私たちの収益のモデルという意味だと、ブラジルの観光客の方、ほとんど来ないことに成り立たないと、なので、そこについては、対処しません、それはもう、お金にならないから、ただ、ブラジルの方が最も多いので、その、市内を回る体験ツアーですね、ガイドを養成する過程で、そのガイドの方、日本語がちゃんと喋れる方とか、コミュニティが分断されて、ちゃんと喋れない方がいて、ちゃんと喋れる方が、ちゃんと喋れない方を連れて、まあ、養成みたいなことをしたいんです。で、そのノウハウっていうのは中国人の方で蓄積するんですけど、それと同じことがブラジル人の方でもできるんで、ブラジル人の方に対しては私たち彼女たち彼らのお金にはならないんですけど、その信頼関係を築くためのプラットフォームとして提供できるんじゃないかなと。なのでそこはちょっと切り分けて考えていただきたい。CSR 的な観点と、収益を上げるところはちょっと今分かれています。
なかなか面白いと思いますね。ただこの一点ちょっと気になったのは、まあ、日本人が海外旅行をしだしたと思って完全パッケージで自発的に何か調べていくということがなかったですよね。今中国の方って来られていて、まあ、その実際に、自分たちからそういうサイトを検索して何かオプショナルっていうのを旅行会社が提供していないもので、うん、これは旅行会社が提供する
そうですね、私たちも一応旅行会社のつもりではあります、うん、はい、でまあ、大手との差という意味では、うん、やっぱり在住の方がいらっしゃるので、まあ、そこの知識であるとかノウハウを活用する、ガイドブックを持っててもいきなりじゃあ着付け体験できますかって言うとやっぱりちょっと言語の壁があったりして、うん、踏み切りにくいところがあるんですね。でもそこの橋渡しを私たちはできますよというところが差だ
と思います。中国の方が
すいません、
はい、どうぞ。
あともう一個私たち日本人だとこれが面白いっていう視点がやっぱちょっと違ったりして、はい、それをそのインバウンドの人が面白いって感じる価値観を、その在住の方がそのガイドツアーになることによって新しく発掘してもらうっていうのが面白いかなと
思います。現場に
実際に行きました行きました行きまして、まあ、外国の観光客の方がおられたのでそしたらお寺とかに行かれた後になんか大根が欲しかったのを写真に撮ってあってなんか珍しかったんでしょうね。で多分日本人もそのアニメ人とかその日本に住んでる人が行ったらその後その大根がたくあんになるんだよとかそういうなんかちょっとしたなんでしょうね、生活の日本人 の文化とか生活についてもこうなんかいろいろ知りたいっていう需要があれば回避してくれる。
それが在住の方ができると考え
ています。まだ
質問します
。ありがとうございました。在日中国人側 の方々 の、はい、ニーズといいますか、その人たちってそのガイドをされたいと思ってらっしゃるのかどうかとか、現実的に生活の中で可能なのかどうか、はい、
ガイドをしたいかどうか、
はい、要はそうです、在日外国人側の方々 の反応とかニーズってなんか調べられましたか。
はい、わかりました。はい、まずですね、お聞きしてます、もちろん。それは 自分たちのまずコミュニティの中で、自分たちの友達とかを連れて案内してあげるのなら無料でいいです。ただ外国人みたいな母国から観光客が来て外部とするなら、まあ、謝礼はちょうだいねっていうことが言われてて、だから自分たちもやっぱり子供が大きくなったりして昼間時間があったりするから、そういうことには、まあ、興味あるし、やっぱり一緒に長浜に住んでるんで、依頼をくれればやってあげるよっていうことは一面はまず聞きました。でそこから先はまだ聞きました。あ、まあ、そういうことです。
わかりました。
なんですけど、誰かがやりたいっていうと、なんか面倒くさいとか自分に時間があればっていう感覚になると思うんですけど、決してその外人になってもらう方の負担っていう形じゃなくって、その例えば長浜の新しいところを試飲できる、試食できるとか、なんか行ってみたかったカフェに一緒に行けるっていう、その新しい世界の開拓っていうことに関しては、その方にもメリットがある。思えば、そのなんかお金ベースじゃない魅力というか報酬というのがあるのかなと思います。
ありがとうございます。